愛媛大学研究室からこんにちは。
僕の教育の方針の中には実動学というのがあるんですね。実際にやってみせてそこに気づきを与える。もともと建築をやっていたので住宅の設計の中の原型でお茶室というのに興味があって、畳の部屋じゃないとできないというイメージがありますけれども、外でお茶が立てられるという道具を今部屋の中に置いて学生たちあるいは海外からお越しになった先生方にお茶をたまに振る舞っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は広報室副室長講師兼教育企画室講師阿部光信先生にご出演いただき学生のリーダーシップ育成について伺います。建築を学んでいらっしゃるときに茶室を見て、はい、茶道にも親しんでいかれた経緯がおありだと伺いましたけど、
はい、その原型であるお茶室を見るだけではやはりわからないだろうと、はい、そこで実際にお茶を飲んだりとかすることで初めてその空間の意味が分かってくるんじゃないかなと思うんですね。ところが、なかなかお茶室に入る機会というのがないもんですから、じゃあお茶をやってお茶を飲めればいいなと思って通った教室なんですが、先生の影響もあって自分でも人をもてなすことができたらいいなということでお茶を今も立てています。
実はこの収録の前にも阿部先生にお茶を立てていただきまして一服頂戴したんですけれども大変おいしゅうございました。ごちそうさまでした。でもそこからまた学生さんたちとのコミュニケーションといいますか気持ちが通じ合うようなところもおありのようですね。
はい、お茶をやって改めて自分の力のなさ、あるいは自分に足りないものというのに気づくことができました。つい教えることに慣れてしまいますと、なんでできないんだろうと、どうしてやらないんだろうというふうに思ってしまうんですが、はい、実際お茶をやってみますとできなかったんですね。で、一つ手順を間違えると全然うまくお茶が立てられない、そういうことに気づいて教えるということについて改めての気づきを得たのもお茶でした。お茶の教え方の中に道学術というのがあるんですが、はい、理想を身につけるために学び、それを実践するということですが、私の場合はそれを逆に実践してみて、あ、もっと勉強したいな、そして学んだことが実はこういう理想につながることなんだということに気づいてもらいたいと。ですから、まずとにかくお前やってみろよというのが私の教育方針です
。愛媛大学には愛媛大学リーダーズスクール ELS というスクールがあるそうなんですけれども、その愛媛大学が行う学生支援のリーダーを育てるという意味合いなんでしょうか。
はい、最終的には愛媛大学に限らず、はい、地域社会のリーダーを作ることが目的になっていますが、発想は大学における、学生支援は問題を抱えている学生だったりとか、困っている学生に対してサポートをするのがこれまでの主流でした。特に愛媛大学ではトップ層の学生を育成し、その学生がキャンパスの中で困っている者たちを手助けする、それによってキャンパスが元気になるだろうということを狙ってこのプログラムが始まりました。
愛媛大学のこのリーダーズスクールというのは学生さんたちが主となって動いているものなんですか。
はい、授業ですから全15回のプログラムなんですが、はい、前半の5回から6回は担当教員がゼミ形式でさまざまな知識やスキルを学生に与えるようにしています。はい、そして中間期に1泊2日の合宿を行って、そこでグループで受講生同士がセミナーをし合うという経験をさせます。はい、そして最後は受講生一人一人が講師になって他の受講生にリーダーシップを身につけるためのセミナーを40分間やらせることになっています。
授業で合宿が入るっていうこと自体も珍しいことだと思うんですが、はい、合宿のプログラムを学生さんたちが考えていく、
はい、
そして講師も務める、
はい、リーダーシップのスタイルはいろいろありますので、はい、自分がどんなリーダーになりたいのか、
あ、なるほど、
そのなりたいリーダーのためにはこんなことが必要だろうということで、はい、学生に主体的にプログラムの構築をさせると。
合宿プログラムの 一番のポイントというのはどういったことに置いてらっしゃるんですか。
はい、愛媛大学は国立大学ですから、はい、厳しい試験をかいくぐって入学してきたエリートたちの集まりとも言えます、
はい、
リーダーズスクールですから、その中のさらにリーダーが参加していますので、皆さん失敗の経験がない、
はい
はい、挫折を知らないリーダーは他者の痛みをわからないというのと同じで、このプログラムでは失敗挫折を経験させるということが隠れた目的に挙げられています。壁を乗り越えられた時に人の成長は大きく見られますので、よく学長には合法的しごきというふうに言われるほど愛媛大学リーダーズスクールはかなり厳しいプログラムになっています。
合宿の時のその教員の役割っていうのはどういったことなんですか。
はい、合宿の2日間はそれを見守る役割に徹します、はい、そして合宿終了後大学に戻ってきて、そこで振り返りを十分な時間をかけてやりますが、その時にアドバイスあるいは学生の抱えている問題を引っ張り出す、うん、これが我々スタッフの役割になっていました。
このリーダーズスクールに参加している皆さん、何かこう決まりのようなものはあるんでしょうか。
いくつかあるんですけれども、はい、大きく2つ学生には徹底しています、
はい、
1つが B アラート、常に相手に気を使うこと、うん、それから2つがクリティカルフレンド、
はい、
批評し合える友達関係を構築すること。
批評し合える、
はい、どうしても表面的な付き合いが今の学生は多くて、
はい、
これを言ったら嫌われるかなという部分をお互いに指摘し合う、そしてお前に言われたんだったらそれは仕方がないよなというふうな関係性を作るのがこのプログラムの目的にもなってます。
なんていうんですかね、信頼関係
そうですね
を深めていくことがまずこう重要であるんですね、
はいはいはい、
このリーダーズスクールなんですけど、もちろんそのキャンパス内にとどまらずに地域社会へのお返しをしているという部分もありますよね。
はい、今グローバルリーダーシップということがいろいろ言われています。日本の学生が海外に出てさまざまな経験をすることでより大きな知見を得て、そして自分の成長につながることができるのではないかということで、
はい、
台湾、サイパン、そしてから韓国、こういった国をフィールドにプログラムを展開し始めました、
はい、もう世界においても注目すべきプログラムであるということですよね。
はい、特に昨年9月に、
はい、
サイパンでプログラムを一つ実施したんですが、
はい、
これはサイパンにある全部の小学校に学生が分散して入りまして、模擬授業、それから授業が終わった後は生徒たちの家にホームステイを1週間し、生活したと。
かなり積極性がないとダメなんじゃないかと思うんですけど。
その通りです。まあ、日本の中ではリーダーシップを発揮することができますが、はい、やはり海外に出ると物おじをしてしまう、その一歩を取り払うのが小学生の子どもたちと接することで垣根を払う第一歩ができるのではないかと。
やはり意識の変化というのは見られましたか。
はい、言葉じゃないなと、
あ、
行動だということが示されたかと思います、
はい、もちろん言葉は重要ですけれども、本当にこう関わっていきたい、コミュニケーション取りたいという気持ちがあれば、ね、はい、言葉の壁越えられる時がありますよね。
そうですね、先ほど差し上げたお茶もまさにそれの、はい、同じ例だと思います。
そのリーダーズスクールに参加してくる学生さんというのはどういった思いから参加してくれる方が多いですか。
以前はやはりサークルの代表者だったりとか、中高時代に生徒会の代表をやっていた学生が多かったんですけれども、最近は自分を変えたいと、そういう学生が増えてきています。
はい、その学生さんもリーダーズスクールのプログラムが終わる頃には何か変化が見られますでしょうか。
自分のことしか考えられなかった、考えたことも言えなかった学生が相手を気遣って自分から率先して行動することができるようになっています。
その中にはその合宿のしごきものおかげもあるんでしょうね。
はい、そうですね。合宿は振り返りが終わった後、
はい、
全員が実は泣くんです。なんであの時やらなかったんだろう、ああすればよかった、次は同じ繰り返し失敗をしない、 その気づきで感激をし、悔し涙とともに終わります。
その気づきの涙は本物ですものね。
そうですね、
これから宝物になりますね。
そうですね、はい、
そんな先生の教育理念をお伺いしたいのですが。
はい、私の教育理念はズバリストライクです。
ストライク、
はい、
ど真ん中直球なんでしょうか。どういう、
ストライクは打てという意味なんですね。プロ野球あるいは高校野球を見てますと、審判が空振りをした時にストライクという声を使い分けていることに気づかれると思うんですね。空振り三振をした時には、まあ仕方がないということでストライク、でも見逃して三振になった時などはひときわ大きい声でストライクと言うと思うんです。私も高校野球の審判をやっておりますので、その気持ちをバッターにぶつけるようにしてるんですが、なぜ打たない、お前だったら打てるのに、審判は嫌われる役とよく言われますけれども、実はエールを送っている役目を担っています。
ストライクって言いながら、お前打てただろ
う。そうです、そうです、
ストライクが来たら打てと、
はい、その通りです。ですから ELS の冒頭、講師の自己紹介があるんですけれども、私はそこで精一杯大きい声を出して、ストライク、これを送っています。
ストライクは叱咤激励の言葉だったんですね。
その通りです。
うわ、
まあ、君ならできるというメッセージを常に送りたいと、
安倍先生は愛媛大学内でも本当にあらゆる年代の学生さんからもう教員職員の皆さんまで関わっていらっしゃる先生でいらっしゃいますが、今後の展望としましてはどのようなことをお考えですか。
はい、今広報室の副室長も拝命しておりまして、大学広報を積極的にこれからやっていきたいと、今まで関わってきた学生たち、特に ELS の学生たちの力を借りて大学の広報を自分たちの手でやってもらいたいと、その、仕組み作りをちょっとやっていきたいと思っています。
学生さんたちとともに私もこれからストライクの言葉をこう聞こえない時にもこう耳に響かせるように頑張ってまいりたいと思います。そしてこれから愛媛大学がその学生中心の大学であり続けることを陰ながら応援しておりますので、
ありがとうございます。
先生もまたこれからよろしくお願いいたします。
こちらの方こそこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は医学系研究家三浦博正教授にお話を伺います。お楽しみに。